안녕하세요.
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ち、バタバタしてきた韓国人のジュジュと、
東京在住留学経験ありのライターユイと、
日本生まれ9月まで韓国に住んでました日本人のヨッシーが、
韓国語と日本語で韓国の今がわかるネットニュースを読みます。
はい、そういうポッドキャストでございます。2月になりまして、
はい、
実は2月ってニュースで韓国語がこの2月で実は5周年になります。
わ
ー、パチパチ。
そんなになりますか。
そんなになるんですねという感じだよね。本当に、
あの冬季五輪の時からでしたよね。
ピョンチャンオリンピック真っ最中の時に始まりまして、
途中お休みしてましたしね。
そう、あの半年ぐらい途中休んでいましたけれども、
はい、
この5周年何しようかみたいな話をしてるんだけど、なんか結構針の穴を通すようなスケジュールで今やってるので、なかなかこう難しいなってところはあるよね。
そうですね。
私最近あのリスナーですという、なんか結構メディア関係者が多いような気がするんだけど、いろいろそういう人と個別に会ってると、なんかすごいみんなジュジュさんに会いたいって。
あら、かっぱんみだ。
きっとなんか絶世の美女に違いないと、なんかすごいみんなこう声で妄想を膨らませているんだけど、まああのそこは否定はしませんけれども。
ぜひファンミーティング開催してください。
ファンミ。
MC ヨシーさん。
ジュジュは年相応の韓国の年で40歳になった人です。
あの韓国の年はもう基本的にはあのまだ存在するけど、あのいよいよ満年齢に統一なので、
うん、でもやっぱりね、人々の、ね、意識下ではやっぱりね、お正月が来て、はあ40になっちゃったどうするですよ。
あ、なるほど、
うん、
まあそんな簡単に意識は変わらないよね。
うん、まあでもまあ日本に住んでればね、満年齢で考えますけどね。
うん、いやなんかね、オンラインイベントとか、例えばなんかこうよく他のポッドキャストとかでもなんか収録後の延長戦みたいなのをツイッタースペースでやったりとかしてるいる人たちいるんだけど、なんか我々いつもいろんなものの合間を縫って、なんかこう終わったら即座に解散して元の世界に戻っていく感じなんだよね。
そうなんですよね。
うん、なんかね、いいやり方がないかなと今ちょっと考えていますけど。
はい、アイデアあったらお寄せくださいませ。
でもなんかジェジェさんと話してみたいという人結構いることが分かったので、なんか5周年記念イベント簡単なやつでもいいから考えたいなとは思ってるんですけどね。
はい、はい、じゃあただの駅音馬ですから、
いやいやいや、
期待はせずにいらしてくださいね。
はい、今日なんですけれども、なんかね、本当はもうちょっと後に回そうと思ってたんだけど、今すごい勢いで韓国の住宅の値段が下がっていて、でも銀行の金利がめちゃくちゃ上がってるから、やっぱり買うのは大変なのよ。それはなんでかっていうと、結局ここのところの物価がどんどん上がっていて、それを抑えるために今金利がすごい上がってるからなんだけど、今なんか住宅ローンとかの金利は 8% とかそういう世界なんだよね、韓国は。
すごい。8%。
うん、
バブルですね、本当に。いや、てか日本のバブルぐらいってそんくらいじゃなかったんですか。違う、そうそうそう、そういう意味です。
日本のバブル期は本当に 8% 超えみたいな時代が確かにあって、あれはだから日本もあの時住宅の値段が、あの時代がきっと一番高かった時代じゃないかなという感じなんですけど、韓国は今そのおかげで結局住宅の値段が下がっていて、これはもしかして日本のバブル崩壊の再来か、日本のバブル崩壊に学べみたいな、なんかちょっとそんな雰囲気も出てるんだけど、
うーん、
働き盛りでやっとこれから将来のために家を買おうと思ってた人が買えなかった時代がつい最近まであったんで、住宅の値段が下がっていいかなと思ったら、なんかもっとちょっとかなり別のかわいそうな事例が、家を借りて住んでる人がチョンセとか保証金とかを返してもらえない例が続出してるのよね今。
恐ろしい、
うん、という話をちょっとサクッとやります。で後半はゲストがいらっしゃるらしい。
はい、
はい、ではサクッとニュース。でもサクッとやるには重い話だな。2022年12月28日、ネイバーカフェ、ディ・ハウジング系チョンセ詐欺賃貸人の集いでは、チョンセ詐欺の被害を訴える書き込みが2800件以上あった。このカフェの加入者はいわゆるビラ王と呼ばれたキム・ボウ氏からチョンセ詐欺に遭った人たちだ。キム氏は1139件のビラ・アフィステルを保有していたが、賃貸人に保証金を返還せず、2022年10月に自ら命を絶った。
2022년12월28일네이버카페대시오타우징김디귿성전세임차인모임에는전세사기피해를호소하는글이2800여건게시되어있었다이카페가입자는이른바빌라왕으로불리던김모씨로부터전세사기를당한사람들이다김씨는1139채의빌라오피스텔등을보유하고있다임차인에게보증금을돌려주지않고2022년10월극단적선택을했다
김씨をはじめ賃貸人の保証金を騙し取る調整詐欺の事例が連日摘発され予防法について関心が高まっている。公的金利の引き上げにより調整価格が急落し自己資本ゼロでギャップ投資をしてきた家主が保証金を返せなくなったことが今回の事態の最も大きな要因とみられる。ビラ王キム氏は建築主、不動産仲介業者と示し合わせ、市政価格の情報が不足しているビラなどを購入した後、売買価格より高い値段の調整を設定する手法を使った。こうして残った債期でまた住宅を買い漁る自己資本ゼロのギャップ投資を続けた。
김씨는시작으로새입자를보증금을떠먹는전세사기사례가연일적발되면서예방법에대한관심이높아지고있다기준금리인상에따라전세가가급락해무자본갭투자를해온임대인들이보증금을돌려줄수없게된것이이번사태의가장큰원인으로지목된다빌라왕김씨는건축주부동산공인중개사등과단합해시세정보가부족한빌라등을매입한뒤매매가보다높은가격에전세를놓는수법을썼다이렇게남긴차익으로다시주택을사들이는무자본갭투자를계속했다
最近、ビラ王事件を契機に本格的にクローズアップされた調整保証金詐欺事件で被害者の大部分は20代から30代の青年層だ都心の高価なアパート、まあ、マンションですね、と違い、ビラやオフィステルは相対的に価格帯が低くなっており、金融機関の貸し出しを通じて調整契約をする若者が多い。
최근빌라왕사태를계기로본격적으로조명된전세보증금사기사건들에서피해자대부분은20, 30대청년층이다도심지역고가의아파트와는달리빌라나오피스텔은상대적으로가격대가낮게형성돼대출을통해전세계약을하는청년들이많다
12月27日政府世論調査で行われた被害者の賃貸契約者の記者会見に出席した被害者のユジウンさんが30歳がそうしたケースだユさんは建築主と金融ブローカー、仲介業者がグロになった詐欺に巻き込まれ、若者層だけが毎晩血の涙を流していると話した。建築主が違法に増築した建物を公認仲介業者が問題ない住宅として融資に紹介し、仲介業者が紹介した相談士は近隣生活施設、つまり商店とか公民館みたいな住宅としては扱われない建物、まあ住宅の周辺にある生活に必要な施設のことを言うんですけれども、を住宅に偽装し、偽の書類を作成した。
12월27일정부세종청사에서진행된피해임차인들의기자회견에서피해자유지훈씨30세가그런경우다유씨는건축주와대출블로커중개인등이짜고친판에껴사회초년생들만매일밤피눈물을쏟고있다고말했다건축주가불법증축한건물을공인중개사가문제없는주택으로유씨에게소개했고공인중개사가연결해준대출삼당사는그린생활시설을주택으로위장해허위서류를작성했다
ユさんはこの偽の書類で銀行から融資を受けて保証金を払った。しかしその後、ユさんは契約満了後、チョンセの保証金を返還してもらえず、この建物が違法住宅だったと確認され、チョンセの融資延長もできなくなった。また今後、競売手続きに入っても保証金をすべて取り返すことは難しいだけでなく、違法増築の罰金まで負担しなければならない状況だ。
ユ씨는이허위서류로대출을받아보증금을냈다。하지만이후유씨는계약만료후전세보증금을돌려받지못했고해당건물이불법주택으로확인되면서전세대출연장도할수없게됐다또앞으로경매절차에들어가도보증금을다받기어려운뿐만아니라불법증축에대한벌금까지도부담해야하는상황이다
ちょっとひどい話だなという感じなんですけど、最近こういう事例がすごい続発していて、なんかこの、しかもね、このビラ王っていう大量のビラ、オフィステル、要は住宅物件を持っているんだけども、その保証金を返さないまま死んじゃうビラ王って実は一人じゃないの、何人もいるの。
なんかあれですよね。なんか日本の感覚でいるとやっぱり賃貸ってなんか本当に返してもらえるのかなっていう感じがして、うん、私はやっぱりあんまり賃貸では暮らしてなかったですけど韓国ではまあ多分返してもらえるんですけど普通は
返してもらえるんだけどなんか私も実は最初保証金プラス上乗せの物件に入ろうとしていてけしからん話なんだけど、新町の、割と新しいオフィステルが韓国に住んだ時に入ろうと思って、不動産業者に連絡をしたんだけど、なんか、けしからんことに、家主が外国人は嫌だとか言い出したもんだから。
けしからん。
まあでもなんか、知人がなんかこう、ほぼただみたいな条件で、アパートの一室を貸してくれたので、私そっちに行きましたけど。
ね。よかったですよね。
よかったんだけど、なんかやっぱり保証金は結構、外国人とかだと結構揉めるケースが割とあると聞くので、やっぱちょっと韓国の独特の風習でもあるからね、これ。基本的には日本の敷金とか保証金と似ているシステムなんだけど、チョンセっていう保証金がめちゃくちゃ高くて家賃払わないみたいなのも、まあ最近は少なくなったけど、まだまだあるし。
昔はね。
で、ここのところ、住宅の値段がどんどん、ムン・ジェイン政権の頃までは上がっていたので、だから、こういう、ギャップ投資っていうんですけど、ギャップトゥジャっていうんだけど、要は、売買価格よりもチョンセの値段を高くして、そうすると、要は、チョンセの入ってきたお金で賄えるでしょ？住宅購入費を、家主は。だから最初からそれを当て込んで、最初からチョンセでその売った値段より高い値段で貸し出すことを前提に、で、その段階でまとまったお金が入るから、で、それでまた次の物件を買う。で、どんどんそれを繰り返していくと、結局、濡れ手で泡でガンガン儲かるわけ。これをやってる人が結構多かったの。
どこでつまずいたんでしょうね。
やっぱり、住宅の値段が下がってきたから、それが、で、どんどん、こう、値段が下がってくると、結局、このシステムは成り立たなくなってくるんで。そうすると、結局、お金、借りたお金返せなくなって、このビラ王が不良債権者になってしまい、チョンセは結局差し押さえられちゃう。とか、自転車商業だったんで、そもそもお金が手元に残ってないとか。借りた側は債権は残るんだけど、それも結局、金融機関に差し押さえられてるから結局その家主が不良債権者になっちゃっているので、だから自分のところには戻ってこない、という恐ろしい状況。
恐ろしい。
で、結構組織的な詐欺もあって、このおそらくビラ王、何人も死んでるんだけど、こういうビラ王が。多分これ末端でおそらくもっと悪いやつが上の方にいる。きっと組織的にやってる奴らがいる。
カンペとかがいるんですかね、裏には。
多分。
そっか、
こういう家主の財務状況とかって借りるときに見れないんでしたっけ。なんか私 ボロげな記憶なんですけど、その昔韓国に住んだ時に、オフィステルの部屋を借りるときに、なんか友達に一緒に来てもらったんですけど、家主の財務状況を確認するみたいな書類があったような気がして、うん、この人は大丈夫だね、みたいな話をしたか記憶があって、そういうことってないのかな。
本当はできるんだけど、こういうケースって不動産業者までグルになってるケースがあって、こうなってくるともう本当に多分善意の賃貸入居者には無理だよね。
仲介をしてる不動産業者も悪い人ってことですね。
そう、もっと言うと、そう、家主となんかその仲介するやつらがグルになっている。これは本当に騙された人がかわいそうという。だって無理だもん。
そうですね。だからそういう家主の財務状況の書類とかも偽造されてるってことですよ
そう
ね。
そう
きっとこ
その
人グリーンですよみたいな。そしたら100%わかんないですよね。
う。うん。とりあえずまず最低限の方法として、要は、市政価格、要は不動産市場で売り買いされている価格よりチョンセの価格が高いやつはもう絶対に詐欺物件だと疑いみたいな、そんな今感じになっていて、政府が一生懸命、そのなんか不動産の市政価格を検索できるアプリをなんか、1月末に発表するって言ってたんだけど、ちょっとこの収録が前だったので、ちょっとどんなものなのかよくわからないんですが。だから、そうやって自己防衛するのが今、せめてできる方法っていう感じらしいよ。
なんか本当に学生が住む、学生とか新社会人の人が住むところが、特に地方から来た人とかって本当に大変ですよね。だってずっと大学の寄宿舎にいるわけにもいかないし、下宿もないし。
まあ、下宿もまあ探せばあるけど、やっぱり応答せよ1994的な世界の下宿はもうさすがに韓国でも流行らないし、なんかもうちょっとプライバシー重視的な下宿もあるのと、あとはやっぱそういうところがどんどん今ワンルームっていうのに変わってるので、去年の段階でやっぱり一番安いのだと保証金500万割るせ50万ぐらいの物件があったけど、でもそういうとこってやっぱりかなり最低ラインみたいで。で、あとそう、韓国の場合は、チョンセとか保証金っていうのは結構、金融機関が低利で融資してくれることが多くて、みんなそれを当て込んで、お金を借りるんだよね。だから実はあんまりこう、住宅に高いお金を払って住むっていう感覚が意外となかったりするので、まあ、買う人
あ、
は
じゃ
別として。
住宅購入の時の住宅ローンの、その利率は高いけれども、チョンセ用の住宅ローンは借りられるってことですか？
そう、チョンセのお金をまとめて貸してくれるプランが割と、そんなに利子が高くないんだよね。
ああ、そうなんですね。
だからみんなそれを使ってる。
で、さっきのその8%とか言ってたのは、購入用の、
そうそうそ
ものってことですよね。
う。そう。いやー、言葉を失っちゃうなという、なんかみんな呆然として、なんか次の言葉が見当たらない感じですよね。
やっぱりソウルに家、ね、実家がある人じゃなかったら、どうやったって家は借りないといけないわけ
どうすれば騙されないのかもわかんないですね。こんな
で。
に
そう
グ
で
ルに
す
なられ
ね。
ちゃうと。
さっきもちょっと言ったけど、売買市政価格よりチョンセが高いのは絶対これは、絶対これは詐欺とか、要は、その金を次の投資に回すための、そういう物件で詐欺に遭う可能性が高いから、そういう物件は絶対避けろっていうのが最近の自己防衛策。まあ逆に言うとそのぐらいしか方法がない。なんかここまで丸々グルになられてしまうとどうしようもない感じだよね。
なんかすごいハードルが高いですね。韓国でお家を借りること自体が。日本みたいにフラッと不動産屋さんに行って、ワンルーム借りたいですって。トイレとお風呂は別がいいですとか、そんなんじゃ借りられない感じですね。気楽には。
多分なんか本当下宿がワンルームになったようなところだったらそんなひどいことにはならないと思うんだけど、こういうちょっとやっぱりオフィステルみたいなところをきちんと借りて住む、やっぱり学生じゃなくて社会人とかだよね、きっと。そういう人たちは本当に何が起きるかわからないっていう、 やっぱり韓国っていう国はいろいろ本当に先進国になったけど、いろんなことが整備されてきたけど、結構まだまだぼんやりしていると、何も悪いことしてなくても詐欺にあったりひどい目にあっちゃったりするケースってまだまだあるから。
ね、なんかこの間あれですね、私中国の記事でアパート、マンションというかアパートというか新築アパートを買ったけど、でお金も頭金振り込んだけど工事が止まっちゃって、そのまま家を引き渡してもらえず。
ありましたね。
はい、
はい、
でまだ工事途中の自分の家になるはずだったところで、窓も何もないから寒いけど抗議の意味を込めて寝泊まりしていると、当局とか警察がやってきて追い出され、果てにはこんなこんな物件お前が買うからだと言われ、銀行は容赦なく引き渡されていない家の頭金の要求を返せと言ってくるっていう地獄のような記事を読みましたよ。
うん、あ、そうそう、それ今中国でちょっと前に大問題になったやつだよね。
うん、ね。いや、韓国と다른바없는것같은데。ね。
そうね、まあ本当にいろんなリスクがまだまだ存在するということはきちんと認識した上で済まないと、危うく一生懸命生きるとこだったっていう結構話題になった本があって、あれの著者のハワンさんっていうガツガツ競争せずにのんびり生きていこう的なエッセイで割と有名になった人がいるんですけども、その人が2冊目で自分の住んでいたアパートの保証金を返してもらえずに、なんか結局家主が破産して保証金を返してもらえなくなって、アパートも追い出されそうになったという話が、という話を実は書いていて、で、そのハワンさんに、ちょっと実はお話しする機会があった時に、結局その後どうなったんですかって言ったら、自分で結局その競売に参加して競り落としたと。だから家を失わなくて済んだんだけど、すごい借金を背負ってしまったと言って嘆いていた。まあまあ、だからそういう話聞くんだよね。
身近ですよね、そういう不動産トラブルみたいな話。なんかだから私もその借りるときに絶対に韓国人と行った方がいいって友達に言われて行ったんですけど、
うん、
その子がものすごい本当になんていうか書類のチェックとかも一生懸命していて、日本だったらもうちょっとのんきになんかこう新生活ワクワクみたいな感じで不動産屋に行ったりして、割となんかすんなり借りてた記憶があるんですけど、なんか韓国の不動産契約、なんかそんな財務状況とか調べるんだみたいな、結構みんな大変なんだなみたいなことも、なんか横でやってもらいながらも思っていた記憶があり、でもそれが身近だから、そんだけチェックするってことですよね。
うん、身近だし、やっぱり韓国に住んでないとわからないことがたくさんあるし、すごいいろんな落とし穴が出てくるし、で、まあ、ここに出てきた例も、法律には明白に違反してるんだけども、結局それを救済する手段がないっていう現状。
だからドラマのネタにもよくなりますよね。なんか、その、チョンセ詐欺にあって、お嬢様が一夜にして、なんか財産を失うとか、なんか日本で見ると、なんかちょっと荒唐無稽に見えるんですけど、韓国だとあるあるだから全然リアルなんだなとか。
そう。向こうに移住しようとしてる人は気をつけてねという話かな。
怖い怖いしかないじゃないですか。
いやでもだって日常的にそういうリスクが存在しているっていうことは考えておかないといけないというか、なんかこの間も芸能ニュースであったけれども、とある K-POP グループが多国籍グループでデビューしたんだけど、結局事務所が破綻してしまった関係で、結局ビザ延長の業務まで全く放置されていたので不法滞在になっちゃって前科がついちゃったっていう、そういうことあるからね。